マートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと身近に感じてもらい、草津市全市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から他2回、毎月テーマに沿ってさまざまな取り組みやイベントに関する情報をお届けしております。さて、本日は地域の身近な相談相手であります民生委員児童委員さんについてお話をしていただきます。草津市民生委員児童委員協議会会長の大久保義和さん、草津市社会福祉協議会の万場恵里さん、そして草津市健康福祉政策課の米田由香さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
草津市民生委員児童委員協議会会長の大久保でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
草津市社会福祉協議会の万場恵里です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
草津市健康福祉政策課の米田由香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はマスクを皆さんつけていただいてのおしゃべりということで、少しねお話ししづらいかもしれませんけれども、ご了承いただきたいと思います。またリスナーの皆さんにはね、ちょっとお聞き苦しい感じもあるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。それではまず、健康福祉政策課の米田さんから、民生委員児童委員さんというのはどのような方なのか、教えていただけますでしょうか。
はい、一般的に民生委員さんと呼ばれることが多いのですが、正式には民生委員児童委員で、民生委員と児童委員の2つを兼務されています。
はい、
民生委員児童委員は地域の身近な相談相手として、悩んでいる人や困っている人などの相談に乗って必要な支援につないでいただいています。身分は特別職の地方公務員ですが、給与の支給はありません。ボランティアで地域の福祉活動を行っておられます。任期は3年で再任も可能となっています。高齢者や障害者の制度の相談や子どもに関する制度の話など、どこに相談すればいいかわからないというようなことも、お近くの民生委員児童委員さんにご相談いただければ、担当の機関につないでくださいます。また民生委員児童委員さんの中には主任児童委員さんという方もおられます。
はい、この主任児童委員さんっていうのはどういった方なんでしょうか。
主任児童委員さんも同じ民生委員児童委員さんで、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する方のことです。
はい、主任児童委員さんは児童福祉に関することを専門に担当されているということですね。民生委員児童委員さんは地域の身近な相談相手ということなんですが、実際どんな方がなっていらっしゃるんでしょうか。
民生委員児童委員さんはその地域の実情をよく知り、福祉活動や地域活動などの理解と熱意がある方が地域の推薦によって選ばれ、厚生労働大臣から委嘱されます。ご自身のお仕事の退職後に委員になる方もいれば、仕事をしながら活動されている方、また自営業の方などもおられます。
はい、民生委員児童委員さんは主にどのような活動をされていらっしゃるんでしょうか。
民生委員児童委員さんは高齢者の方や子育て中の方、生活に困窮している方などから相談を受け、各種福祉サービスが受けられるよう関係機関へつなぐ活動をされております。また子どもたちの登下校の見守りや子育てサロンなど、さまざまな活動をされています。
草津市では現在何名の民生委員児童委員さんが活動されていらっしゃるんでしょうか。
5月1日現在で250名の民生委員児童委員さんが活動されています。
はい、
民生委員児童委員さんはそれぞれ担当地域が決まっており、うん、小学校区内で1人当たり約270世帯を担当されています。委員さんご自身がお住まいの地域や町内会などが担当地域となっていることが多いです。なお主任児童委員さんは各小学校区に2名ずつおられ、特定の地域ではなく学区全域を担当されています。
住民の中には町内会に入っていない方もいらっしゃると思うんですけども、そういった方はどうなるんでしょうか。
民生委員児童委員さんは町内会の加入の有無にかかわらず、市内にお住まいの方全員に対してそれぞれ活動をされていますので、生活上のお困りごとなど相談ごとがありましたら、担当の民生委員児童委員さんにご相談いただけます。
必ずどなたか担当の民生委員児童委員さんがおられるんですね。もし自分の担当の民生委員児童委員さんを知りたいときはどうしたらいいんでしょうか。
草津市役所の健康福祉政策課までご連絡ください。
はい、
ご自身のご住所とお名前を教えていただきましたら、お住まいの地区の担当民生委員児童委員さんを確認して、民生委員児童委員さんのお名前と電話番号をお伝えいたします。
はい、お尋ねするのは電話でも構いませんか。
はい、電話でも直接市役所2階の窓口へ来ていただいても構いません。
では実際に担当の民生委員児童委員さんに相談したいときはどうしたらいいんでしょうか。
直接担当の民生委員児童委員さんへ一度ご連絡していただき、お会いされる日時などを調整してください。お昼間に仕事をされている方もいらっしゃいますので、事前に連絡を取っていただくのがいいかと思います。なお電話でも相談を受け付けておられます。民生委員児童委員さんは相談を受けた上で一緒に考えてくださり、必要な情報の提供や専門機関との連携などの支援をしていただけます。また民生委員児童委員さんには守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
はい、ありがとうございます。ではここで曲をおかけしたいと思いますけども、何か民生委員さんを PR するのにラップで紹介している曲がねあるということですので、ここでお聞きいただきたいと思います。
私はこの町の民生委員、つながってれば維新伝心。
それまでの僕はサラリーマン、憧れていた地域のキーマン。
それまで私は傍観者、伝えたかった町への感謝。
民生委員になって思った、誰もが暮らしに抱える心配。
民生委員になってよかった、支え合いたい精一杯。
神でもないし仏じゃないけど、困った人はほっとけない。
知らんプリはほっとじゃない、安心してて届けたい。
いや、 やっぱり一人暮らしですから、もうそこら中の人に助けていただいてるような状態ですよね。 人と人とつながりみたいなものでね、なんかすごく心配していただけてるから、大丈夫、困ってることないとかね、いつも、ね、気にかけていただけるんでね。
ああ、この町にお世話になった。
ああ、この町で大人になった。
ああ、この町で子供を育てた。
ああ、この町が大好きなんだ。
困った時は相談がベスト、隣近所大体フレンド。困った時は相談。
はい、ということで聞いていただきましたけどもね、なんか短い曲だったんですけども、若い人たちにもこうなんか耳障りのいいというか、とても面白い感じで、はい、聞いていただけたと思います。ホームページの方で映像もね同時に紹介されてますので、興味のある方はぜひホームページご覧いただけたらと思います。続いては草津市社会福祉協議会からいらっしゃいましたバンバさん、お話を伺っていきたいと思います。普段どのようなことをなされているんでしょうか。
はい、草津市社会福祉協議会は、普段の生活でお困りの方の暮らしの相談に乗って、暮らしの課題が解決できるようにサポートする活動をしております。
はい、
例えば地域福祉権利擁護事業やボランティアセンターの運営、生活つなぎ資金の貸し付け事業など、そういったものを実施しており、民生委員児童院さんの全体の事務局なども実施しています。うん、地域の福祉課題を推進するため、12名の職員で活動を展開しています。
はい、草津市社会福祉協議会ではいろいろな事業をなさっているということですね。その活動と民生委員児童院さんの活動との関係というのはどうなんでしょうか。
はい、草津市社協は学区社協やボランティアなどとつながりを持ち、住民のいろいろな生活課題を解決することを展開しており、
はい、
民生委員児童院さんが地域の相談役として、受けた悩み事などを、民生委員児童院活動だけではなく支社協としても協力できますので、民生委員児童院さんも、安心して活動いただけるのではないかと思っています。
うん、民生委員児童院さんと連携しながら活動されているということですね。ではその上でですね、バンバさんが大切にされているということ何かございますか。
はい、民生委員児童院さんと密な連携を日々取っておりますので、行き詰まった時には民生委員児童院さんが社会福祉協議会に相談してもらえるような雰囲気作りや、専門部会への協力、そして学区担当制を取りながら一心同体としての気持ちを持ちながら活動をしています。
はい、ありがとうございます。本日は草津市民生委員児童委員協議会会長で、ご自身も民生委員児童委員さんでいらっしゃいます大久保さんにお越しいただいております。大久保さん、お待たせいたしました。民生委員児童委員さんは、具体的に普段どのような活動をなさっていらっしゃるんでしょうか。
はい、私ども民生委員のですね、活動といいますのは、先ほども少しご紹介ありましたけれども、はい、住民の方々からのさまざまな相談を受け、その方のお持ちの課題の解決やさらには自立に向けた支援援助が基本的な活動になります。相談の中には高齢者に関すること、子どもやその家族に関すること、障害をお持ちの方に関することなど、その他生活上の、ありとあらゆると言ってもいいぐらい多岐にわたっております。はい、うん、そして相談以外にも話の聞き役というふうな立場で接するということも必要であります。
はい、
で活動の対象としているのはそれぞれの担当地域にお住まいの住民の方すべてでございます。で、民生委員は市あるいは学区のですね、社会福祉協議会あるいは町内会自治会行政機関、平たく言えば市役所、それと学校、地域包括支援センター、福祉施設などともつながりがありまして、住民の皆さんからお受けした相談に対して必要なあるいは参考になる福祉サービスの情報を提供したり、相談窓口となる機関を紹介したり、また場合によっては民生委員が直接そのような窓口と連絡を取ったりしております。
はい、
で、そのような相談を住民の方から気軽にしていただけるようになるためには、私たちは民生委員を地域の方たちに理解をしていただく必要があります。
うん、
そのためには地域を歩いてできるだけ多くの人たちと接触し、顔見知りになることが欠かせません。委員は自分の担当している地域の状態を常に把握する必要があります。その意味で 地域を歩いて地域を知ることは大切な活動であるとともに、我々の活動の第一歩でもあります、
はい、
また歩く以外にも、特に一人暮らしでおられる高齢者のお宅を訪ねて近況をお尋ねするということで、元気に過ごされているかどうかを確認させていただく訪問も欠かせません、
はいはい、
で市内には14の小学校区がありまして、その小学校区ごとに学区、実際には地区区とも呼ばれるところもあるんですが、代表して学区と呼ばせていただきますけれども、
はい、
民生委員自動委員協議会、別名法定単位民事協とも呼ばれたりしますが、14 の、 民生委員自動委員協議会がございます、全学区とも基本的にはよく似た活動をしておりますが、全く同じ活動をしているわけではありません。やはり地域の実情に合わせた活動をということで行っております。例えば高齢者の多い地域、子どもさんの比較的多い地域、住民のつながりが強く歴史 の、 古い地域、
はい、
また逆に比較的住民のつながりが希薄な新興住宅街や集合住宅の多い地域など、学区によってさまざまな特徴があり、また同じ学区内でも地域によって同様な違いがあります、
はい、
でこのような状況に合わせまして、各学区なりあるいはそれぞれの地域を担当している委員さんが、その状況に合わせてそれぞれ工夫をしながら活動をしております、
うん、
そしてそういった見守り以外にも、私どもはサロン活動も行っております、
はい、
例えば高齢者、特に一人暮らしの高齢者さんを対象にしたサロン、子育て中のお母さんや子どもさんを対象とした子育てサロンなどです、サロンの名称とか対象とする範囲は各学校様々でありますけれども、そういった形の活動を、形こそ違いますけれども似たことをやっております、
はい、
また高齢者の誕生日に合わせて訪問活動をしている学校もあります、さらには安全安心への活動として命のバトン、地域によっては安心のバトンと名付けられているところもありますが、それの配布も多くの学区で行われております、
はい、
簡単に命のバトンって何かと申し上げますと、個人 の、 医療情報や緊急連絡先等を記入した用紙をプラスチック製の筒に入れて分かりやすい場所に保管をしていただき、緊急時に例えば救急隊員にその情報を提供して適切な救急救命活動に役立てようとするものです、
うん、
通常分かりやすい場所として冷蔵庫が使われています、
はい、
で他にも各学区のですね、町づくり協議会や社会福祉協議会等の実施する敬老会ふれあい祭り等の行事への協力もしております、
はい、
ただ学区によってこの関わり方はいろいろで一律ではありません、
はい、
また行政への協力活動としましては、災害時要援護者登録推奨の訪問や長寿祝い金のお届けなどもしております、で、民生委員あるいは民事協ですね、民生委員自動委員協議会は通称民事協と略していますけれども、
はい、
事業やイベントの実施を直接の目的とする組織ではありませんが、福祉に関する活動を通じて民生委員の存在を知っていただいて、委員活動がよりスムーズに進められるようにとの思いも込めて活動をしております、
はい、
民生委員の組織としましては、先ほど申し上げた各小学校区ごとに設けられた14の学区民事協と、この14の協議会で構成された草津市民生委員児童委員協議会があります、市の民生委員児童委員協議会は行政や滋賀県の民生委員児童委員協議会連合会、また県や市の社会福祉協議会との連絡調整との事務手続きの窓口でもあります。で一方、市民事協内での委員の活動としましては、市民事協内にあります8つの専門部会等に各学区の代表者が参画して部会活動を行っております。活動の内容は地域活動というよりは委員の資質向上のための意見交換や研修会等の実施です。この場で得られた情報や知識は各学区に持ち帰って学区での活動にさらに役立つようにと ということで務めております。
はい、一言では本当に言い表せないようなたくさんの、ね、ご活動をされているということで頭が下がる思いですけれども、活動をされている中で大久保さん困られたこと、はい、苦労したこと本当にたくさんあると思うんですけれどもいかがでしょうか。
はい、まあ、活動してまして特別な苦労これはというふうな思いというのは印象的にはないんですけれども、はい、やはり初めて訪問するお宅の場合、うん、どのようなその切り口切り出しで訪問すればいいのかなと、はい、こういったところは非常に迷うと言いますか、
はい、
相手がどんな方かがまだわからない初めての場合ですね、
はい、
まあ、そういう時にはどう切り出したらいいものかなというのは常にまあドキドキしながらまあドアをノックすると、
はい、
まあ、そういうことがございます、
はい、
それとまあ何と言ってもお留守で、
うん、
会えない、
はい、
中にどうもおられるんだけど応答していただけない、
あ、
まあ、そういったこともまああったりですね、
うん、
まあ、その以外もメモをポストに入れさせていただくとか、
はい、
まあ、そういう形になるんですけれども、
うん、
はい、それとまあ、これは家の構造なんですが玄関の呼び鈴がドア家の入り口のドアの横にあるんですが、その外側にフェンスで囲われてて、
うん、
どこで押すんだしょうというようなことがありましてねちょっとそれも困るところがあるんですけれども、はい、まあ、一度まあお話しした相手さんには、
うん、
もう次から閉まってても中入って呼び鈴鳴らしますよということで、はい、まあ、解決はしておりますけれども、うん、それとか、まあ、私は持ってないんですが集合住宅の中ではですね特にセキュリティ重視ということで、
はい、
なかなかその民生委員といえども中に入れてもらえないというふうなことで、
うん、
そういう委員活動がなかなかできないということで困られてる、
はい、
あれ苦慮されてるというふうなことは、うん、よく聞くところです、
はい、
まあ、そういったことで日常何かすれば常にあ前となんか違うねというふうな形でですね、うん、まあ、それを苦労と感じるかどうかは別ですけれども、
はい、
やっぱり違ったことを日々気づきます、
はい、ね、やはり引っ越しをされてきてちょっと訪問ね、はい、第一印象というんでしょうかね、はい、まあ、それはお互いになんですけれども
そ,、ね、
その辺がやっぱりね難しいもので、まあ、一度ねお出会いされると心も通い出して道で出会ったりすると
一度、ね、つながりができますと、
ね、はい、ご挨拶もね、
ま
あ、
はい、
近況
そういうことは大事だと思いますね、
はい、伺いなどもできていくと思いますけどもね、
はい、
最初のスタートがねやはりちょっと難しいところがあるということですよね。逆に院活動されてて嬉しかったことたくさんあると思うんですけども、
はい、まあ、やはりまあ一口で言えば地域の方からねありがとうと一言言っていただいた、うん、あるいは大久保さんと声かけていただいたというところがやはり、はい、あ、やっぱりそういうふうにも感じていただいてるんだなということをまあ実感することがあります、
うん、
まあ、そうなりますとやっぱりそういう委員活動をやっててよかったなと、あるいはもっと頑張ろうというふうな気持ちになります。まあ、私どもは何かの見返りを期待しているわけでは絶対ありませんけれども、うん、地域の人たちとのやっぱり顔の見える関係がそういう場面を減ることによってあ少しずつ関係構築ができてるんだなという実感をやはり持ちます、
うん、はい、そうですね、はい、まあ、基本的には、まあ、町で住みやすい、ように生活していただけたら一番いいということですよね。やはり、ね、長く、ね、住んでいらっしゃる方もいろいろな生活環境が変われば悩みも出てくるでしょうし、
はい、
まあ、そういった時はまた民生委員さんとか児童委員さんに、ね、お話を、ね、聞いて相談される方もいらっしゃるでしょうし、
はい、 そうですね、
まあ、それが解決するとまた、ね、喜びとなって、はい
はい、
活動身寄りに尽きていくと思うんですけどもね、はい、
住民の方もいろんな生活経験をお持ちですので、ね、
はい、
やっぱり現在持っておられるそのいわゆる生活に対する、思いといいますかね、うん、価値観といいますかね、
はい、
それ千差万別ですのでね、
はい、
まあ、そういったところもお話をお伺いして、
うん、
あそういう方なんだな、そういう考えの方なんだなということを、うん、胸に入れて、
うん、はい、
まあ、それをベースにまたやっぱ対応をしていくというふうな意味で、はい、毎日毎日がその活動の連続というふうなことに なりますね。
はい、ね、あの一人お一人やっぱり生活と環境が違いますので、はい、まあ、
私ども自身が直接ね解決するということはできないんですけども、はい、解決に向けた情報提供なり支援を、はい、まあ、一緒には考えさせてもらうという、まあ、そういうスタンスで、うん、やはりそこに一人の人格があるということを、はい、前提にですね、はい、あのお付き合いを、まあ、うん、させてもらっていると。
そうですよね、はい、うん、やはり傾聴ということが大切になりますでしょうかね。はい、うん、ありがとうございます。去る5月の12日から18日が民生委員児童委員の日活動強化週間でありまして、 PR 活動をされたということなんですけども、はい、大久保会長、具体的にはどのようなことをなさったんでしょうか。
通常まあこの日が民生委員児童委員の日活動強化週間なんですが、
はい、
ちょっと残念ながら今年はあの新型コロナウイルスの騒ぎで、具体的にあの実際の活動がこの期間にできたかどうかというのはちょっと不透明なところがありまして、
はい、
あのもしできるんであればこういうことをする予定だよということをちょっと事前にいくつか聞いたサンプルとしてまあご紹介したいと思います。はい、まあ、一つは例えばあの、まあこう便利帳と書きましたけれども、うん、もうちょっと正しく言いますと困った時の電話帳という名前で、
はい、
リーフレット、まあ、A4 番1枚のものをですね、うん、作りまして、
はい、
緊急連絡先であるとか、相談窓口の電話番号等を、
はい、
印刷したものをですね、うん、まあ、高齢者さんのお宅へ回ってお渡しをして、まあ、電話帳の横に置いて活用してくださいね、うん、というような形の訪問、はい、ということも予定としては上がっておりました。
はい、
そしてまたそのウイルスの関係もあるんでしょう。マスクが不足しているということから、
ね、
はい、福祉施設あるいは高齢者施設に、うん、手作りマスクを送ろうじゃないかということでマスク作りを計画されたところもございます。
はい、
はい、でまたPR ということで、まあ、PR 用のティッシュペーパーをやはり同じく高齢者宅へ訪問して、まあ、配布をするという計画を立てられたところもあります。う
ん、はい、
とかあと、まあ、特殊詐欺に対する注意喚起のチラシをですね町内に配ってもらおうかなというようなことも考えられたところもあると聞いておりますし、う
ん、はい、
特に、まあ、新年度に入って真夏の時期ですので、小学1年生 のお子さんを中心に、うん、家庭訪問なり通学路の安全をですね一緒にまあ確認をするというようなこともやろうかなというふうに考えておられたところもあります。うん、
はい、
まあ、こういったことでいろいろ活動はしておる予定だったんですが、
はい、
まあ、現実に今年の場合は、うん、どこまでが実行されたかはちょっと今のところ分かりかねるんですけれども、はい、まあ、全てまあ私ども その民生委員の活動を通じて民生委員というものを知っていただくということとともに、うん、まあ、そういう人間がいるんだよということを地域の人に知っていただいて、
はい、
少しでもまあ生活に安心感を持っていただければなと、まあ、そういった思いで活動をしております。
はい、はい、今回はね本当に年度替わりでこういった新型コロナウイルスがね拡大したということで、はい、まあ、防止という面で皆さん特に一般の人たちもねステイホームということでお家にいてくださいという啓発がありましたので、ね、お家の方にいてなかなか訪問まではね行けてないとは思いますけれども ね、はい、まあ、収束した、ね、暁には交流をしていただいて傾聴していただけたらありがたいなと思いますけれどもね。はい、はい、では最後になりました。これからの活動に向けて大久保会長にお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、まあ、民生委員活動そのものはですねもうすでに100年余りの歴史がありまして、はい、それなりに長い年月をかけて積み重ねてきたものがございます。まあ、私ども委員はせいぜい長くても十数年ですのでその100年に比べればもう圧倒的に時間軸は短いんですけれどもその100年をかけて積み上げられてきた思いといったものは私たちの日常の活動にいろんな面で有形無形のですね力となっております。で、まあ、現在のこの非常に変化の激しい時代は昔とは違って同じことを繰り返していてはいけない ということもありますので、新しい活動というものをやはり模索をしていく必要はあろうかというふうに思いますが、はい、まあ、どのような場合でもやはり私ども民生委員の活動の基本は地域にありますので、まあ、そこに人が住んでいる限り民生委員の活動は必要だろうというふうに思っております。全民事連 のスローガンですが、支え合う住みよい社会地域からというスローガンがありますが、まさに地域が活動の出発点だと、はい、今いうふうに思っております、うん、で、まあ、こういった歴史をですね、次の世代に引き継いでさらにより良い地域社会が実現するようにという思いを持って、私どもは足元の活動を一歩一歩進めていくことがまずもっての活動の基本だと思っております。担当地域にお住まいの方々 の顔を思い浮かべながら、私どもの活動 の背景になっております五箇条からなる信条というものの理念を常に頭に置きながら、まあ、少しずつでもいいですから活動を前にですね、進めていきたいというふうに、まあ、思っております。
はい、はい、ありがとうございます。今回は民生委員児童委員さんの、活動内容について、草津市民生委員児童委員協議会会長の大久保義和さん、そして草津市社会福祉協議会の番場恵里さん、草津市健康福祉政策課の米田由香さん、3人をお迎えしましてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に旅丸健康体操で終わりたいと思います。米田さん、メッセージをお願いいたします。
はい、旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸くんと一緒に楽しく体操して健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、旅丸くんにもっと愛着を持ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、制作元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなど、スポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんにご監修をいただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めてお聞きするという方はまずは曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操しましょう。なお、草津市のホームページにみんなで踊って健康になろうバージョンの動画がアップされていますので、みんなで一緒に踊って健康を目指しましょう。
はい、ありがとうございます。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りしました。